1、2、3、シオン、ゴー。
1、2、3、シオンでゴー。この時間は株式会社西目田、有限会社誠運送、有限会社フラッグ田中、花の店篠原屋、相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL、ご褒美玄米スイーツマイマイの提供でお送りいたします。3月21日土曜日夕方5時30分を回りました。1、2、3、シオンでゴーのお時間です。この時間は私早田沙和子と、
大阪から来ましたなにわのぶぬせやっさんです。
はぁどすこいどすこいダブルボギーの山さんです。よろしくお願いします。
いろんなものが飛び出しますね。
今何か言いましたら、今3月8日から大阪場所が始まってたんでね。
なるほど。
それでまあそういう風にかけて、
はい、
お相撲さんですね、
はい、
お話しさせていただきました、
はい、お相撲大好きなんですか、
う
ん、
いえ
あ、そうなんだ
いや僕の友達にね、あの、うん、玉の井部屋って言いましたね、もともと土地東関っていう、
はい、
大関まで
行ったよね、
はいはい、親子は土地東なんですよ、お父さんも栃東関、
うん、
で息子さんも大関栃東関なんです、はい、それが今
引退して、
はい、玉の指輪の
玉の親
方になってるんです。
お
そこのちゃんこがまた美味しいんですよ。部屋でねちゃんこ作ってくれるんですよ。朝
食べに行ったりするんです
か。食べに行くんですよ夜も。
え、相撲部屋に遊びに行ける中。
そうですよ、関取と一緒にちゃんこを一緒にいただくんですよ、
は
い、一回行きますか。
いや圧倒されそう。
九州場所12月かな、11月12月あるん で、
ね、
今年一回行きましょうよ。
いいですね、いいですか。
千秋楽の打ち上げの
パーティー、ね、
パーティー呼んでもらえる。
うわマジで本当に
本当にちゃんこ美味しいです、
まあ、じゃあぜひ楽しみにしておきたいと思います、
は
い、
舞台の上引っ張り上げられていじられて、
はい、あそうなんだ。でもやっぱり男性しかいないんじゃないんですか。
なんで、なんでちゃんこっていうか知ってます。
知らないです。
親と子供のことを、はい、ちゃんで、子供がお父さんのことをちゃん、ひとひとピッチャーのちゃん、
ピッチャー、
うん、あれですわ。
大二郎の、
ええ、大五郎、大五郎、
大五郎だ
大五郎だ大
二郎だ。鍋を
次男や次男、
親子で囲もうということで、
確かに
ちゃんこ鍋ですわ。
なるほど。
だからなかなかね、親孝行の話も入ってるんですよ。そこに
入ってるんだ。
やっぱり日本の文化ですわ。伝統で、伝統の
神事、神事やもんな。
そうですね、そうですね。そうか、大阪場所もうやっぱりたくさんの方が見に来られるんですかね。
多いです。
もう満席ですよ。
満席、
うん、いつも完売ですね。
わ
それでね、あのこの前ね、
はい、
あの3月に、はい、2月にね、100年人生調べましょう
でしたよ
っていうことをした、
はい、前回放送でね、
はい、まずねやっぱりこれちゃんこ鍋じゃないけど、うん、ありがとうっていうのを、
はい、
日本全国のね方言調べてきたんですよ。
ありがとう、はい、
京都と大阪と奈良はね、
はい、
大きに、
うんうん、
ほんでね、福井県はね、気の毒なーって言うんですよ。
気の毒な。
岐阜はね、うん、気の毒歌ってーって言うんですよ。石川県はね、
はい、
あんやと。
あんやと？
あんやと。岩手県は、ありがとうガンス。
ガンス。
ガンスがつくんだ。
そうでしょ。これに似てるのはね、うん、まあ、どっちが始まり知りませんけど、鹿児島県が、
はい、
ありがとうござんす。
ありがとうござんすとか言うかな、う
ん、いや知らんけど熊本県はね、
うん、
頂上、
頂上
だんだんって書いてますわ。
へ
え。こんな言葉が日本国内だけでも51方面あるんですって。
そうなんですか。
ありがとうっていうここ言い方がですね、
はい、
方面が
すごい。
そうでしょ。
まあ、関西で言うたら、おきにっていうのは、最近の人逆に言わへんかな。
お前ね。
最近。
なんて言うの？
ありがとう。
ありがとうなんだ。
京都の人はやっぱりね、ちょっと意識が高いから、おきにってやる。
あ、
僕ね、こんなことばっかり調べてるんですよ。お前暇かっていう話でしょ。
そうやで。
暇な？
忙しいですよ、もう。
こういうの調べるのって、なんか、乗り物に乗ってる時とかですか？公共のとか。そうでもなくて。
あ、違います。僕はあの何かね、
うん、
感謝をずっと探してるんですよ。
あ、
親孝行をいつもテーマに、人生のテーマに置いてるんですよ僕は、親孝行っていうの、
はい、
そこでね、あ、親孝行で何か連想していくんですわ、 僕も子供いるんで順番にまだ親孝行されると思うんですけどね、今まあ親いてるんで親に孝行するっていうのを、はい、何かできないかということばっかり考えてるんですよ。
うーん、
まあ、これも100年人生のうちの一つでね。
そうですね、
いやまあでもね、大体、うん、あの会社行っても誰も会えてされへんから一人で部屋にこもっていろいろ調べてるだけの話です。
山木さん、はい、愛は一瞬、お金は一生ですから
えらいすいません。
そうかなるほどね。
大丈夫ですよ山さん、
はい、そうですね、やっぱり親孝行大事ですよね。だって命のバトンタッチをしていってるわけですよね。もちろん
そういうことですよ。
そうですね、感謝の気持ちはとっても大切です。ということでオープニングトーク、はい、いい感じで始まりましたが、こんな感じでまた続きたいと思います。
次にバトンをつないでください。
本当ですね、はい、ではひとまず、はい123シオンでゴー。この BGM を聞くとなんかまったりと行きたくなっちゃうのは私だけですかね。
寂しいですよ。
寂しい
だんだん喋る時間が短くなるんで、
まあ、確かにね。そうですね、
はい、でこの前沢子さん、2月に、あの粉物話でしょ、
しましたね、どこ焼きの、
この前ね広島焼きをね、はい、広島市に食べに行ったんですよ、
広島まで、
はい、またね広島で粉文化が発達するんで、ちょっと一軒お店紹介したいお店があるんで、
いいでね、
電話していいですか。
いいです。
あ、ちょっと待ってください、電話します。
あれ、お好み焼きってね、広島と関西で違うんですよね。
広島でもお好み焼きって言うんですよ、うん、もしもし、
はいはい、
あ、どうも、この前あの寄せていただきました、やっさんと申します。
ありがとうございます。
大将から見たらね、
はい、
一番右の鉄板の右側に座ってたあの男前な男です。今電話喋ってる。
あ、そうですか。深い人だったんですから。
ああ、そうです。
こんにちは、山さんです。
ありがとうございます。
その隣に座ってました。隣の隣に座ってました。
ありがとうございます。
それ覚えてはらへんわ。
覚えております。
覚えてますよ。
今ね、あの、
親男が覚えてるようにしておりますから。
ありがとうございます。今、はい、あの、鹿児島シティ FM で、あの、123シオンでゴーという番組でね、あの、今電話させていただいてるんですよ。
ありがとうございます。
鹿児島市内の方にですね、
はい、
もしこの番組を聞かれて、はい、大将ところのお店に寄せていただいたら、あのサービスをしていただきたいなと思って。
そりゃ顔を出させてもらいますよ。
ありがとうございます、
はい、
言
ってください。
太っ腹、あの、すいません、番組のパーソナリティしています、早田沢子と申します。よろしくお願いいたします。なんかあの広島で、はい、とっても美味しいよっていうことで今ご紹介いただいたんですけれども、
はい、
はい、あの大将のお店の特徴をちょっとさらっと教えていただいていいですか。
あのうちの店はね、昔ながらのちょっとあの広島風の狭い店なんですよ。鉄板が前にあったカウンター沿いの狭い店なんですが、あのまあ広島の地元の人やらね、九州はね、あのよその番組行っちゃいけないんですが、どうもいう番組なんかが取材来たりしてね、
はいはい、福岡からね、
あれら、はい、あの県民賞も出てるんですね。 あれなんで結構ね口コミで、
そうなんですか、
いろいろとね世話になってるんです、
焼きながら食べれるお店っていうことですかね、
は
い、
そうですね、前が鉄板でね、
い
よいよの、あの昔のままのそのままのあれなんです、店なんです。
なるほど。
柿も焼いていただきましたしね、
はい、柿いいな、
身の、
牡蠣大好きなんです私。
ミノも焼いてくれはるんですよ。
ミノも焼いてくるんですよ。すごい。
ありがとうございます。
大将、忙しい時間じゃないんですか、今。
ほんまや。
大丈夫ですか。
今もういっぱいですね。
うわぁ、
そうなんだ。
お店のお名
前、お店の名前ご紹介、自己紹介、お願いします。
広島市の、あの、ヤゲンボリいうとこにある、お好み焼き、テッタです。
テッタさん、はい。
はい。そうです、は
い。ありがとうございます。リスナーさん、多分聞いてくださってると思うんですけど、番組聞いたよっ て、もしいらっしゃったら何かありますか？
うん、ドリンクをじゃあ、3人で来られても5人で来られても一杯ずつ皆サービスさせて
ください。素晴らしい、ありがとうございます。
ぜひ言ってください。
はい、
ありがとうございます。
大将、
はい
は
い
は
い、
また寄せていただきますんで、
はい、
広島に行きました時はよろしくお願いします。
頑張ってください。
はい、はい、
ありがとうございます。
てっぺさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
よかったっすよ。
すごいお客さん多そうでしたね。
満席言ってましたな、
ね、
僕らも行った時も、後ろに並んではりましたから。
そうそうそうそう。あ、そうなんですか。
まあ、本当に、ね、先言ったけど狭い細長いね、いいお店です。
ちょっと遅がけやったんですよ、前行った時は。
それでも満席で、
それでも満員で、次から次と入ってきて、
またね、ぜひリスナーの方行かれたら
いいかも。広島のかき屋、そして大ぶりで美味しい。
大ぶりですよ。広島のそのお好み焼きと大阪のお好み焼きまた違うんですけどね、
はい、
もだ焼きですわ、僕らから言うたら。
麺が入ってるんですよね。
そうです、そうです、
はいはいはい、はい。
まあ、一度また、
はい、
まあ、ソースの味もやっぱり特徴的なんでね、
うん、
広島と大阪で、
うん、
全然違う
ん
です
。佐古さん、まあ、2月から粉もんの紹介できましたけど、
はい、で
したね、僕前から言うてるように、はい、佐古さん100年人生についてお話ししましょうって、なんで僕の言うこと聞いてくれないです
か。いやいやいや、100年
それと佐古さん、
はい、
最後から2番目の恋この鹿児島放送さんも8チャンネル系ですか。
はいはい、
見ましたか。
ごめんなさい、まだ見てない
です。もう2ヶ月経りますけど、
ね、忙し
く、それと時は過ぎて、
山さん、 KTS の方々、
はい、
一個もオファーがないです
から。ないな。
え、どうなってる。
テレビ中継、
お願いしてたの。
テレビ中継で一遍
放送の様子を、
そう
よ、
はい、1月の放送の時にお願いしたんですよ ね、
そうですね。
ぜひとも一度男前を映しに来いと。
一回もないですね。
上から言うからやね、あんたが。
いや、来てください。
いや、3月はですね、鹿児島マラソンもあったりでお忙しいんですよね。
あ、そうなんですか。
ああ、なるほど。
僕もほな走れないですけど。
チラッと映る。
ピースって。中継の場所だけ聞いておいて
みて、ね、100年人生について
でしたでした。
どうしましょう。
どうしますか。
またリスナーの方にですね、
100
年ですよ。僕43ですよ今、あと、まあ、
まだ折り返しまでも行ってないんだ。
マラソンで言うたら20キロ地点、
そうやね、
ね、
42.195 キロだから、
マラソンかけてまで言うでしょ。
ちょうど折り返し点、
ね、
山さんは
折り返し点、
折り返してるかな。
ちょうどあの赤いこのコーンを立ててな、もう三角のもうポールみたいな立ってるとこ、ちょうど曲がったとこや。
そうか、
昔はね、僕ら翻訳がね、ちょうどポールかな思ってたんですよ、
うん、
昔はね。
80年でしょ、男の寿
命、ね、
80年最初、
う
ん、今100年ですから ね、
ね、
あと100年どう楽しく生きるかっていうね、
はい、
楽しく生きる方法、
なるほど、
皆さんどうされてるか、
本当ですね。
それまた悩み事の悩みの解決方法ですね、
うん、
皆さんどうされてるか、
そうです、ね、
この2つをまたお便りいただけたら、
わかりました、
嬉しいですけど、
はい、
本当参考にさせてもらいたいですね、そういう意見もね。
100年人生って言われると、まだ、まだもうちょっとたくさん結構あるような気がするって思ってしまうけど、
そう、70までは働くようになりますからね。
ですよね、
これからはね。
そうですね。そしてまたパワーが違いますね、今の70代80代。
元気ですよ。
元気ですね。で、元気なお年寄りに共通して言えるのはやっぱり姿勢かなと思うんですよ ね、
そうですね。
背筋ピーンだったりですね、
よく食べはりますもん。
それは言えてる、ね、やっぱり口からないよ、
声が大きい、
うん、
確かにそうやな、
元気ですよ、
みんな元気や。
僕の友人の、まあ、友人というのは、まあ、年上の方なんですけど、はい、84歳の方で、まあ元気ですよ、よく食べる、よく遊ぶ、ゴルフも達者ですし、
ね、ゴルフもされるんですか、
ね、夏場が元気やね、
夏場元気、
冬がダメ、
冬寒いって言われる、
あ、なるほど。
そのまんま
や、そのまんま。
僕ね、この前小説読んでましたね、
ある方の小説読むんだ、
この顔で小説と図書館しか似合わないでしょ僕の。
いやー、嘘ー、
え、
何の話を聞いてるんですか、さっきまで。
ちょっとリスナーの方、
さほど孤独なんですよ。
彼が彼ですよ。
孤独なんですよ。
暇さえあれば図書館行きますから、僕は。ただ読み、ただ読みしに、お金払ってまで本は、
ね。
それは嘘ですけど、図書館よく行くんですよ。そこでね、ある方のいい言葉あるんですよ。
はい、
僕ら100年ということにかけてね、
はい、
生まれてきたでしょ、
はい。
生まれる時にね、こういうらしいです。言われたらしいですよ。あなたはね、悩みますよ、生まれるにあたって、
はい、
あなたはね、生まれたら死にますよ、
はい、
ね、あなたはね、生まれたら病気になりますよ、
はい、
あなたはね、生まれたら年をいきますよ、
はい、
あなたは生まれたら思い通りになりませんよ、
あ、
あなたはそれでもいいなら生まれなさいって言われて、それでもいいですって言って僕ら多分生まれたらしいですわ。だから悩んだりくよくよしててもね、仕方がないんですよ。
確かに
約束して生まれてきてるから。
それこの間やってたどっかのドラマで言うとったで。
トゥルル
何それ。
どこですの。
いやいや、あのお寺のお坊さんの念仏とらえるドラマで、
はいはいはいはい、
同じ話。
それは知らないわ。それは俺の方が早いで多分。
伊藤英明さんが言うてはって。
ちょちょ、これはね、お釈迦さんの言葉らしいです。
あ、そうなんですか。
ね、これまた教えてこう先生に聞いてください。
はい。
これ、僕、お釈迦さんの言葉でね、書いてたんですよ。
は
い、素晴らしい言葉やな、思ったんですよ。
本当ですね。
それ悩むのは当たり前、病気になるのは当たり前、生まれた死ぬのは当たり前。それはそうですよな。
確かに。当たり前のことなんだけど。
そうでしょ。
はい。
1月放送で、この番組も、演歌しか流さない。
はい。
本当深いね、
はい、
番組にしましょうって約束したでしょ、
はい、
だから僕は小説が好きなんでこういうことをねどんどんちょっと提供してい
きたい。いいですね、ぜひご紹介いただければ。
それについてお話を
していきたい。
リスナーさんにも聞きたいし、
結構本好きなリスナーさんもいらっしゃると思うんですよね。おすすめとかね聞いてみたい
です
、ね、
佐和さん何が好きですか。
え、何がですか。
いつもね、あの前から思ってたんですよ。僕は振ったら
ええってな
で、他の番組とかでいろいろされてるんでしょ。
やってます。
そういう時どないするんですか。
えってい
や、ちょっと最近生放送ですね。はい、まあちょっとあれなんで、はい、そうですね。
僕らそれ生放送出たらのピーピーって流してもらうんです。大変ですよこれ、編集してもらう。
ね、
一回ね、
はい、
僕の仲いい方でね、月亭方正さんって言ってあるんですよ。
はい、
まあ、だから前は山崎方正さん。
あ、はい、わかります。
わかります。
はい、
その方の、まあ、テレビがね、有名なんで、
はい、
イメージがね、山崎方正さんって言うたらあのイメージですよ。
ですね。
でもね、月亭方正さん名前変えられて落語家になられてるでしょ。
はい、
一度そのね落語をね聞きに行って見てきてほしいんですよ。
違います。
もう全然違いますわ。
全然違いますね。
あ、違うんだ。
もう全然
テレビとは全然違いますね。
あ、そうなんですか。
プロの、本当のプロの落語家さんですね。
ほんでね、自分で入っていって、その主人公とか子供とかお年寄りになりき、まあ落語家がなりますね。もう感極まって涙がね
出る。
本人も泣いてはるし、おいらも聞いてる方もね、出るんですよ。まあすごい人やな思いましたわ。
本当ですね。
一度ね、山崎芳生さんじゃなくて月亭芳生さんの落語を聞いてください。
あ、
ね、特にね、しじみっていう題目があるんですよ、
はい、
それしじみ小さい子供がね、
はい、
売りに行くんですよ、
はい、
あっちこっちに、
はい、
その時の物語なんです。
あ、そうなんですか。
一度聞きに行
く月亭芳生さんの、
ね、ぜひ一回聞いてみてください。
あ、
これもね、100年人生の中の一つのね何かになると思うんです。
スパイスになりそうですか。
なります、なります
。ある意味でも落語もこう今また今の時代でまた見直されてきてる感もちょっと出てきてますからね。
そうですね、
はい、
あ、ちょっと機会があれば、
自分の人生で、
はい、
しんどい時いい時、
はい、
悩んだ時いろいろあるでしょう、
はい、
何年周期であります。
何年周期、
いい時悪い時ってあるでしょ、
はい、
周期あるんですよ絶対人間で。
そんな、
あの星が回ってるようにね、僕も自分の人生ね、
はい、
いい時悪い時あのグラフにしてね、
はい、
分析してるんですよ。僕はだいたい4年に1回ね分岐点があるんですわ。で、細かく言えば2年に1回、はい、これをね20歳から40、
はい、
40からまでってなんか変わるらしいですけど、
10
年単位か20年単位で周期は変わるんですって、
はい、
まあ、その住むエリアとか星の周りとかね、
はいはいはい、
これも独学ですけど、
はい、
2年に1回から4年大きくは4年に1回僕必ずいいことも悪いことも変わる
あるんですね。わあ、でもなんかそういう話を聞くと深い、すごい、さすがは1234で5かな。
素晴らしいですよ。
素晴らしいです、ありがとうございます。
教えて郷さん、
このコーナーは平川にあります西福寺池口豪泉貫主にお話を伺います。豪泉さん、こんにちは。
おはようございます。豪泉です。
こんにちは。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
さあ、早速なんですが、この番組123シオンで豪のシオンについて、まあ、最初の方で少しお話を以前伺ったことがあるんですが、
はい、
4つの恩ということで、親に対する恩、そして
まあ、主上に対する恩、はい、国王に対する恩、仏法僧に対する恩ということで、はい、まあ、特にその一番最初に来る、あの、父親に、母親に対する恩ですね、
はい、
そこから始まるということで、まあ、この間は、あの、澤さんの方にもね、はい、どういった、あの、法恩というか、お父様、お母さんされてるかっていう話もちょっとお聞きしたところでしたね。
はい、はい、そうでした。で、昔の方も、やっぱり、まあ、今に比べると、さらに強く、親に対する感謝の気持ちっていうのはあったのかなって思ったりもするんですけれども、どうなんですかね。
どうなんですかね。
どうなんですかね。
まあ、昔、あの、この、あの、中国の方では孔教、親孝行の孔に、あの、お経って書きまして、はい、孔教っていうのがありましてね、そこの中でも、あの、とにかく親に対する孝行の一番っていうものは、一番最初に来るのは、あの、前も話しましたと思うんですけれど、
はい、
あの、体が元気でね、いるっていうことがまず一番なんですよね。
はい、
それを、あの、親からもらった体を大事にするっていうことがまず一番。
はい、
それで、まあ、その最高の、あの、親孝行っていうのが、まあ、自分が活躍して、それを通じて、まあ、親も知ってもらう、そういった形の、あの、孝行ですね。それが最高っていう形のことを、孝行っていうことには書いてありますよね。
ああ、はい。やっぱり、こう思う親の気持ちって、やっぱりそこですもんね。
そうですか。
いや、ごめんなさい、そうかなってやっぱり思います
、はい、
で、考えるとお大師様もやっぱり親御さんに対する思いっていうのは強かったんですかね。
そうですね、まあ、お大師様の場合はその実際にどういうことをされてたかっていうのがちょっと、あの、書き物でも残ってるんですね、
はい、
書き物であったり、実際に、あの、その一つが、まあ、あの、まずお父様に対する方ですよね、
はい、
あの、四国に、あの、88箇所霊場っていうのがあるんですけど、ご存知ですかね。
はい、聞いたことはありますけれども、はい、詳しくは存じ上げてないです。
あの、四国霊場といいまして、88箇所、はい、四国4県をずっと回っていく、あの、お遍路さんっていうのがあるんですけど、
はい、
遍路業っていうのがあるんですけれど、そこの88のお寺の中の一つに善通寺っていうのがあるんですね。
善通寺、はい、
はい、善悪の善に通行の通ですね、はい、通るっていう字、それのお寺って書くんですけれど、この善通寺っていう名前ですけど、もともとはこれね、お大師さんのお父さんのお名前なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、さっき言いましたけど、善悪の善に通ると書いて、あの、吉道、
吉道、はい、
はい、吉道ですね、
吉道。
これ、まあ、お大師様のお名前で、
はい、
またこう、お大師様が中国から密教というものを持って帰ってきて、あの、日本で、まあ、真言宗というものを作っていくときに、
はい、
一番最初に、まあ、四国帰って、あの、このお寺を建てて、
はい、
あの、まあ、お父さんに対する法恩ですよね。まあ、そこに至るまでにもいろいろ苦労をかけている部分がありますからね。
あ、それで善通寺という名前をつけてらっしゃるんですね。
はい、そういう形でね、あ、まあ、お父さんに対する法恩表されてるわけですよね。
お母さんに対してはどうなんでしょう。
まあ、今言ったように、あの、お大師様というのはね、もともと四国のお生まれで、
はい、
で、まあ、中国から帰ってきましても、その時の都の京都であったり、
はい、
そして新しく、あの、本山として、あの、天皇陛下からいただいた高野山というものを中心に活動されてるんですけれど、
はいはい、
で、まあ、高野山でいる時にね、そのお母さんが、まあ、息子は元気でいるだろうか、どうしているだろうかということでね、やっぱり会いに行きたくなって、そして行ったんですけれど、
はい、
その頃の高野山というのは女人禁制でね、
はい、
あの、一般の人は上がれなかったんですよ、
はい、
あの、女性の方はね、
女性は、はい、
うん、だから、ですから、あの、山のふもとにちょっと住んでもらって、そこに、あの、お大師様が山の上から通ったっていうところなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、それで、まあ、あの、通われた土地っていうのが、あの、前、前の大河ドラマでもありましたけど、真田丸っていうのがありましたけれど、
はいはいはい、
あれの舞台になりました九度山っていう、
九度山、はい、
はい、町の名前がありますけど、和歌山の町の名前がありますけれど、はい、それはね、このお大師様のお母さんに対する思いから、ちょっと、あの、ゆかりの名前でもあると言われてるんですよね。それはどういうことかと言いますと、
はい、
高野山からそのお母様に会いに山を降りてくるんですけれど、はい、まあ、大体あの山道が18キロちょっとあるんですけどね、そこを降りて会って、そしてまた山に戻っていくという、それを月に9回したということでね、月に9回それで九度山っていう名前がついたと言われてるんですよね、うん、
そういうな流れなんですね、
はい、それでまあそのあの寺の名前、住んでいただいた名前が寺のところが、
はい、
自尊庵、慈悲の慈に尊敬の尊、
はい、
自尊庵という名前で、あの今もございますけどね、と、いう形でお父様お母様に対するあの法恩をなさったということですね、
はい、あ、命のバトンタッチをして、そのしてくださった方々への恩恵っていう気持ちですよね。
そうですね、まあ、お父さんもお母さんも大
事で、
そういった形でね、あの後々まで知ってもらいたいということでしょうね。
そうですね、はい、ありがとうございます。シオンの今日は親御さんに対する思いですね、恩についてお話をいただきました。ありがとうございます。
まあ、皆さんもあのまずお体を大事に。
あ、そうですね。
それが一番の親孝行ですからね。
元気でいることが、はい、確かに親孝行ですね、はい、ありがとうございます。教えて郷さん、平川の西福寺ます池口郷仙貫主にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
123シオンでゴー、あっという間のエンディングとなりました。
早いですね、いつもながら。
早いですね。なんか最後はしみじみとくるお話だったんですが、
もっとお話ししたいんですけど、ね、
いやもう私もっと聞きたかった、
ね、
今の話多分三田さんも一緒のはず。
これ以上はチケット500円で
取るんだ取るんだ
もうさやこさん500円で負けてきます。
ありがとうございますまたこんな感じで来月もよろしくお願いいたします、はい、
します。
次回は、4月18日土曜日5時30分ということで、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんもぜひメールでご参加いただければと思います。メールアドレスはcity@friendsfm.co.jp city@friendsfm.co.jp です。123シオンでゴー。この番組は株式会社西牟田、有限会社誠運送、有限会社フラッグ田中、花の店篠原屋、相続のお手伝いは笑顔でをモットーに、不動産取引案内の IDL、 ご褒美玄米スイーツマイマイの提供でお送りいたしました。さあ、あっという間の30分でした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた来月お願いいたします。
よろしくお願いします。